お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
オリンピック終わりましたけど、閉会式はご覧になりましたでしょうか？
はい、あの閉会式はこちらシドニーはですね、絶賛ロックダウンが続いておりますので、時間たっぷりありました。おそらく人生で、何回あるかわからないぐらい、最初から最後までたっぷり見ました。
その辺はかなりがっかりしたんじゃないかと思いますけど、いかがですか？
あの多分皆さんもね、もしかすると、同じような感覚というか持った方がいると、うん、多分始まった時はね、あの、まあ、入場も含めてですし、あの五輪の輪が出てくる、あのイリュージョンというか、グラフィックを使ったもので、うん、おっとこれはすごいものが進むんじゃないかと思って、ちょっとその後に関しては、まあ、私個人的に喋り出したら止まりませんが、はい、ちょっと残念だな。まあ実際ね、テレビでご覧になられている方、アスリートでも横になってる、座ってる方で退場された人っていうのをいっぱいニュースで出てるように、うんうん、まあ見てる方もおそらく現場にいた方も本当に魅了された、夢中にされた閉会式という形ではなかったっていうのが個人的な感じですね。
はい、はい、ストレートで言いますと本当にちょっと退屈しましたよね
そうですね。
はい、それでそうなったのが、まあコロナウイルスでいろいろ振り回されたってこともあるんでしょうけれども、一番大きく振りましたのはそのアメリカの TV ネットワークなんですけれども、その TV ネットワークの視聴率がですね、思ったよりもいかなかったと言いますか、むしろそのこれまでを大きく下回ったというふうに出てますんで、結局何のためにそういうことをしたのかっていう感じになりますよね。
そうですね。まあ、これも本当に、私もね、いろんな周りの仲間というか、そういう関係者でいろいろとやり取りをしている中で、1988年のソウル、ちょうど私の生まれ年なんですけど、それ以来、この NBC が、放送しているらしいんですけど、
うん、
前回のリオでマイナス42、ロンドンと比べるとマイナス 50%。まあ、ものすごい、下がり方ですよね、その視聴率に関して言うと。
そうですね。まあ、IOC としては、そのアメリカのテレビネットワークの移行、つまり、そのテレビ放映権料で、あの IOC の財政賄ってますんで、こういうことになったのかもしれませんけど、本当に季節の選択というですね、そういった進め方という、本当にコロナ禍の中であえてやってという感じがしますよね。
いや、本当に、本当に残念ですね。あの今、うん、おっしゃったように、まあ、皆さんもね、そのもう前からなんでこの時間にやるんだ、マラソンなんでこの時間なんだとか、うん、マラソンだったら場所すらずらしましたし、うん、いろんなところで疑問がついた。でも、視聴率がその反面悪くて、でもって大会の期間中の前日に時間変更がある競技があったりとか、
うん
うん、なんか、そうですね、ものすごいなんか、もやもやするというか、本当に何のための、タイミングだったのかっていうのを思いますよね。
で、そのアメリカですけれども、アメリカの視聴率があまり上がらなかったというか、本当にひどかったのは、アメリカから一流選手とか行かなかったからだっていう話がありますけどね。
そうですね。あの、特にね、日本人のね、我々からすると、やっぱ野球っていうのも一つ、こう、注目種目の一つだと思うんですけど、うん、その野球で、まあ、多くのとこで報道されてますけど、まあ、メジャーリーグはちょうどやってるってこともあって、まあ、マイナーリーグの選手が来てたりとか、まあ、様々な理由でトップの選手が来てないっていうことがあったのも見ると、ちょっと言葉をなんか選んでしまうくらい。
そうですね。
どこの国に寄せてやったのに、
うん、
トップ選手が来てないっていう、はい。
特にスター選手ですよね。あの、お金になる人たちが来なかったのが大きいっていう話がありますけどね。本当に。
うん。まあ、これがちょっとプロスポーツと、まあ、やっぱりオリンピックは、プロの、選手も出れます、アスリートも出れますけど、やっぱり基本的にはアマチュア、スポーツの祭典っていうところで、うん、やはり、プロ競技でもうすでに、生活というか自分の競技をやっている人たちや、そのクラブや球団がものすごい力を持っているケースは、やはり、今回も、あの、そこが浮き彫りになったなと思います。
はい。ですので、私思うんですけどですね、1964年の東京オリンピック当時みたいにですね、純粋にアマチュアに戻したらいいんですよ、この競技ね。
そうですね。完璧に、あの、同意っていうふうにはいかないですけど、まあ、本当にいろんな形で再興するべき、オリンピックだ。それを、その投げかけをしてくれたオリンピックっていうことは私も間違いないと思います。
派手な開会式、閉会式もなかったし、それでいいじゃないかっていう気持ちを持った人も多いと思いますよね。
そうですね。ね、どうしてもどんどんどんどんこのいろんな形で、膨れ上がっていく、予算も含めて膨れ上がっていく、放映権も含めて膨れ上がっていく、サポートしてくれる方たちやスポンサーが増えることはいいことですけど、果たしてね、 何が最もアスリートにとって重要なのか、まあ、そのアスリートを取り巻くアントラージュと言われる人たち、周りの人たちに重要なのか、見る私たちにとって重要なのか、なんか本当にそれがこう置き去りになってしまった。当然コロナの影響も、ないとは言えないですけど、そういう意味で今回ものすごく、やはり、こう問いを僕からそう投げられたというか、ぶつけられたというか、そんな印象ですね、やはり。
はい。さて、今度はパラリンピックですけれども、このパラリンピックの方は、もう少し元々の形といいますかですね。で、いけそうなんじゃないですか。
そうですね。まあ、パラリンピック歴史を振り返ると、それこそ2004年のアテネから、オリンピックとの共同開催になったりとか、して、本当に、歴史が、まあ、深いというか、まだ浅いというか、まあ、オリンピックよりは、一緒にやってるという意味では浅いんですけど、なかなかでも、やっぱり、普段のようなパラリンピックっていうわけにはちょっといかなそうですよね。
そうですね。それはやっぱりオリンピックと同じでですね、無観客っていう話が出てますんで、まだ最終的に無観客にするかどうか決まってないようですけれども、競技する人たちにとって、私がちょっとアンダーエスティメートしてたのかなと思うのは、その観衆のくれるパワーですよね。やっぱりこれ必要でしょ。
いや、私はね、まあ、私はこういう仕事やってて、もともとプロのね、トップチームでも、その仕事をしてたっていう、まあ、こっちでも見てもいますし、思うのは、やはり観衆の力っていうのはプレッシャーにもなるんですけど、やっぱりパワーになるんですよね。うん、特にやはり、この、オリンピックもそうでしたけど、このパラリンピックっていうのは、まあ、パラリンピックの多くの競技は、普段はやっぱりなかなか一般の人も含めて見る機会、私たちスポーツ関係者ですら見る機会ってそんな多くないんですよね。しかもそれを一箇所で。それは見てるこっちの機会にもなる一方で、やはりやる方としても、それだけの声援を受けてやるっていうことは、なかなかない。そういう意味で言うと、私はオリンピック以上にパラリンピックには、本来だったら観客の、そういう力っていうのは宿るし、重要なのかなっていうのは、コーチとして思いますね。
そうですよね。オリンピックに出る選手たち以上にですね、その、大観衆を集めてやる機会がない人たちですから、本当にそう思いますね。
私、オーストラリアで何度かパラリンピックの試合を国際大会見たことあるんですよ。
ええ、
電動車椅子サッカーの国際大会見ましたし、車椅子ラグビーの試合を見たりとか、結構そういう試合をシドニーの、オリンピックパークでやってるのがあって、ちょくちょく自分で見に行ってるんですけど、オーストラリアはね、ものすごく人が入るんですよ。
うん。
あれを見てると、いや、こういうとこでできたら、アスリートもできたらいいし、こういう光景が日本でもあったらなって思っていたので、そういう意味で言うとちょっとね、私たちはコントロールできないですけど、ちょっと残念ですよね。もしか
そうですね。まあ、最終的にどういう形に落ち着くかわかりませんけども、本当に今回戦は観客を入れて皆さんに見ていただきたいという感じが私してますね。
そうですね。はい。その一方で、やはり基本的にパラリンピックは身体障害、脳性麻痺、視覚障害、知的障害、この4つと、あとさらにその中にクラス分けがされてるんですけど、やはり私の妻も、スポーツメンタルトレーナーとしてパラリンピアンの選手とかに関わってるんで、いろんなやり取りを彼女とも、いろんな話をよくするんですけど、やはりでもやっぱコロナとかこういうものは、そういう何かしら障害がある人にとってはすごくリスクなんですよね。そういう意味で言うと、観客が入った方がいいんだけど、観客が入って人とこう触れたりとかすればするほどリスクは高まる。で、そのリスクっていうのは、オリンピックのアスリートだったら直接パフォーマンスなんですけど、パラリンピアンの方たちの場合、もう、もしかすると生命に関わる可能性がある。
なるほど。
そういう意味で、確かに観客はいた方がいいし、いろんな人見てほしいんですけど、そうなればなるほど、人との接触が増えれば増えるほど、リスクが高まるっていうのは、やはりこれちょっとまたオリンピックとパラリンピック、まあその競技者の人たちへの影響が違う。その例で言うと、アメリカの選手では、お母さんが、サポートで普段ついてる、ベッカ・マイヤーズって選手、競泳の選手がいるんですけど、そのお母さんが今回もう人数制限の関係で来れないことになった。で、それに伴って、そのアスリートも今回不参加っていうふうに決めたんですよね。だからそういう背景もパラリンピックやパラリンピアにはあるっていうのが、こう、私としてはすごく見どころかなと思います。
さらに難しい問題もあるわけですね。
そうですね。はい。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。